旧約聖書ヨブ記30章20節を読みます。神よ、私もあなたに向かって叫んでいるのにあなたはお答えにならない。見舞いに立っているのにあなたはご覧にならない。あなたは冷酷になり、似てる力を持って私に怒りを表す。私を吹き上げ風に乗せ、風の流れの中で翻弄なさる。私は知っている。あなたは私を死の国、すべて命あるものがやがて集められる家へ連れ戻そうとなさっている。もう一箇所、新約聖書からペテロの手紙1、5章、8節より10節までを読みします。新約聖書の434ページを開いてください。新434と書いてあるところを開いていただけると思います。ペテロの手紙1、5章、8節より11節までを読みください。身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に抵抗しなさい。あなた方と信仰を熟する兄弟たちもこの世で同じ苦しみにあっているのです。それはあなた方も知っている通りです。しかし、あらゆる恵みの源である神、すなわち、キリストイエスを通して、あなた方を永遠の栄光へと招いてくださった神ご自身が、しばらくの間苦しんだあなた方を完全なものとし、強め、力づけ、揺らぐことがないようにしてくださいます。力がいよいよ限りなく、神にありますように。アーメン。お祈りを捧げます。で、
僕は叫んでいます。神よ、私はあなたに向かって叫んでいるのにあなたはお答えにならない。見舞いに立っているのにあなたはご覧にならない。あなたは冷酷になり、見ての力を持って私に怒りを表される。私を吹き上げ風に乗せ、風の裏の中で翻弄なさる。私は知っている。あなたは私を死の国へ、すべて命あるものがやがて集められる家へ連れ戻そうとなさっているのです。ヨブは苦しみの中でこう生きる神に叫びました。しかしこの時ヨブに答えは与えられませんでした。自分にとって唯一助けを与えてくれる方、くださる人、神ですね、くださる方の目の前に立ってこうして訴えているのに答えがない。ヨブはこの時苦しみの中にいたわけです。ですから義人ヨブと言われた彼もこの時ばかしは、神様、あなたはやはり私を死に渡されようとしているのですか、このように思ったのではないでしょうか。さあ、私が1年のうち 60% を過ごしています。お隣の国、大韓民国、韓国ではここ最近若い芸能人の自殺、自死、韓国のマスコミの言い方では極端な選択という表現がされていますが、これが相次いでいるということは皆さんも何かのところで見たり目にされたことがあるのではないでしょうか。ソルル、クハラ、チャイ、3ヶ月でこの韓国だけではなく世界で人気を持つに至った才能ある若者が自分で自分の命を閉じという選択を行い、大変な不安だけにとどまらず大変な悲しみが 国を持ったわけです。まあ、このように現代社会は別に大韓民国に限らず、この日本でもうつ病、パニック障害、さまざまな精神的な問題で悩んでいる人は数多い。そして芸能人に限らず、誰かが何かの調和を乱すようなことをしたときに悪口を言われる、陰口を言われる、インターネットの SNS で晒される、実名が公開される、直接的に学校でいじめが起こる、また自分の気に食わないある種の主義主張があったときに人は集まり、抗議の声を上げる、デモ活動を行う、まあ、こういうことも最近も多く続いております。このように誰かを、特定の誰かを、まあ、トリックスターという言い方がそれふさわしいところが難しいですけど、まあ、やり玉にするわけです。そしてやり玉にして自分の何かモヤモヤとした感情でしょうか、自分の心にたまるどよんとした感情、そういうものを人のやり玉にして、まあ、解消していく、まあ、このようなことが日本で、まあ、日本より韓国の方が今厳しいと思いますが続いています。まあ、大韓民国、まあ、古く言えば朝鮮国、李氏朝鮮、そのような歴史的な朝鮮半島の国々では今やりきれない気持ち、報われない気持ちがある、これを歌を歌って、そしてその歌は演歌の、日本の演歌と通じるものがありますが、そこに恨みを込めて今晴れないことを、そうやって歌、踊り、ある種のシャーマニズムを通して解消していくということがずっと今日まで続いているわけです。大韓民国の国民はそれを反恨みの文化だとして基本的には受容しています。そういうもんだと、たとえ日本が第二次世界大戦前に植民地併合にした、そのことによってある種の韓国の民が日本に留学することができた、授業することができた、貧しい者しかいない朝鮮国家に出ることができて、まあ、一代を築くことができた、まあ、そういう人もいる反面、そうではなくただ日本に行って、まあ、ある種の虐殺が起こったところもありますでしょうし、虐殺は起こらないにしても今の強制的に炭鉱などで働かされた、まあ、そのようなことを訴えている。おじいさんの代でその訴えが通らなかったら子供も訴える、息子が訴える、お父さんの代でやらなかったら孫が訴える、こうやって晴らせなかったものを何百年単位で持ち続けることを、まあ許容している裏に反という特殊な概念。しかし私は40数年間日本でずっと生活をしてきたものとしては、それを簡単に受け入れることは私にはとても難しい。しかし私が、なんで恨むのですか、なんでいつまで日本人を許してくれないんですか、教会で言ったことがあります。説教で、ある教会ではこうでした。そのことは難しい、はっきり言われました。お母さんたち、ある教会で言ったらこうです。あ、日本に許せ許せばかりでなく、まず私たちが許すことから分かり始まる、こういうふうに受け取った教会です。私はどちらかというと、私たちがキリストによって愛し合うものとしてここに招いていただいたのですから、どちらが先に許すということは極めて人間的な判断で、神様によってこの人を許しなさい、その息吹が与えられたときにどちらからともなく許すことによって和解が成立し 愛の実践、それは和解、人と人の和解、家族との和解、他者との和解、国との和解、イエス・キリストによって与えられたのその一点に集約していると私は思います。しかしどうでしょう、あれだけ成長した韓国教会、国民の 30% 弱がキリスト教徒だと言われるその教会においても、なぜ私たちが先に日本のことを許さなくてはいけないのかということがまだ分かります。日本人としてはただ祈りを持って私たちが共に関わらず神様の愛の召し出しに従ってその時を待つ、そのことしかできない。さあ、こうして世間では自分の恨みの解消のために誰かを討とうということがまことしやかに今続けられています。さあ、ではなぜこのように世間や他人から苦しめられたり追い込まれているものがこの世には数多くいるわけですが、そうです、自分で自分の命を絶つという極端な選択にまで追い込まれたものが多数いるのです。しかし教会に来て助かったという話はこの教会にありますか？あの教会にありますか？渋谷のあそこのあそこの教会、目黒の、韓国のありますか？まあないとは言えない。私個人的なことを申しますと、ご存知の方もあるかもしれませんし、日本キリスト教団出版局から発行されました心の友という書を出して2月号は私が担当の写真で飾っておりまして、この当教会にも150個ほど購入していただきましたのでお配りする機会があると思いますが、小さなお菓子を書かせていただきますけれども、まあ私は生きていても生きる屍のような感じで歩いていた、その道徳の中から本当に救われて命を与えられた、そして今日ここに立つことが許されている、これはやはり教会に来たからですね。教会に来たという選択がもし自分の中になかったら、今ここに私がそして提供していることもなかった可能性は高い。まあでもなかなか聞かないですね、最近ね、教会に来て。またあと逆のこともあるわけです。じゃあなんでですね、この亡くなってしまったソルリちゃんやクパラちゃん教会に来なかったんでしょう。教会は大韓民国、ありとあらゆるどんな田舎にでもあります。都会では教会の隣が教会だったり、教会の隣のビルの上はまた違う教会だったり、これだけあるのに、じゃあなぜ彼女たちは教会に来なかったんでしょう。 30% がクリスチャンということは、まあ、3割ですよね。もしかしたらそのうち3人にのうち1人は子供の頃親に連れられて可能性も、まあ、考えることは可能です。しかし、まあ、そういう選択にはなかなかないということ。どうしてでしょうか。それは K-POP スターとしてこう他人がこう作り上げた K-POP スターの像の中を、芸能事務所がこう決めた事務所をただひたすら不安と事務所が求める姿だけを託されて、自分の思いとは多少違っても歩き続けなくてはいけない、ちょっとでもミスをしたら自分はその位置から削り落とされる、このような物質主義、まあ、もしくは名声主義と言いましょうか、まあ、そのような虚像の中を歩む生活において信仰と無関係になってしまったのでしょう。しかし信仰があるなしに関わらず、イエス・キリストの父なる神を自分の神だという信仰が与えられた、与えられていないに関わらず、神様は私たちを招いておられる、呼んでおられる、愛しておられるというのが聖書が証ししていることであります。この K-POP のスターの子たちはもしかしたら教会に来ていたかもしれませんね。ちょっと調査しましたが、今は少なくなりましたが、やはり韓国には芸能人御用達教会みたいな あるものがありまして、そこに来ている人が多い。やはりとても生きていくのが大変な芸能界において、自分の心をどこに、中心をどこに置くのかという、それを信仰と教会生活に置く K-POP のスターたちもたくさんいるのも実情である。そういう人たちがその芸能人のネットワークを使って確かに教会へと招いているということもありました。しかし現状ではこのようにして、まあ、君ちょっと困ってんだ、そうか、じゃあお兄さんって教会に来てごらん、うちの教会は芸能人だから顔バネして写真とか流されたりしないから大丈夫っていう教会は、残念なことに少しキリスト教正当信仰ではなく、ある種のカルトと呼ばれる集団、キリスト教の、まあ、匂い、香りがするんでしょうか、入ってみるとキリストの方に考えたり、牧師が教祖であったり、このような教会というか教会に見える。しかしそこも見ただけでは分かりません。信仰がないものがそこに来たら、ああ確かにここは教会だ、教会だ、子供の時通ってたあの教会と似たような十字架をもらって賛美歌を歌って見分けがつかない、ね、このようなある種の信仰へと行ってしまう芸能人も多いと私は。もう一度考えてみましょう。彼女たちは教会に来ていたかもしれません。では彼女らの声を聞かなかったのは誰でしょうか。誰というより教会全体ではないでしょうか。彼らの足を、彼女らの足を、悩める者の足を教会へと向けさせなかったのは、この教会にある意味での信頼がないから。第一番の選択、ちょっと譲っても第二番の選択、ないということがなかった、ないというのが現状ではないと私は思います。日本の教会全部がこのことに対して今真摯に考える必要があると思います。教会は今こうして神様によって集められたものだけのものではない。かつてもこれからも主が招かれるもの全てのためにキリストの体として教会は建てられて、2000年間その務めを守り、そして主イエスの愛を伝え生きたキリストの体として。しかし、まあ、日本よりも韓国は実際のところでは教会の信頼は失墜したというしかございません。教会にスキャンダルがある、牧師が金にまみれる、セクシュアルハラスメントをする、このような教会にどうして若者が自分の悩んだ時に行きたいと思うんでしょう。行ったら行ったで教会の輪から弾かれる若者がいます。ずっと教会で子供の時から育ってきた中学生、高校生、大学生、就職しても教会にいる若者たちが、意外とここは僕たちのグループ、こうやって弾かれていく青年たちも数多くいるのも私はこの2年間で見てきました。いや、このグループは大体何大学の人が多いんだろう。例えばその大学、遠征大学、理科女子大学、高麗、まあ、いわゆるトップクラスの大学生しかいないようなところなんですね。まあ、韓国も広ございますから、田舎から高卒でもしソウルに出てきたような子がふっと来た時にも、そこにはなんだかわからないけど壁が存在して入れない。だから他の教会でもそういうことが起こりがち。だから行く。もう一生行くものが。ということに変わってしまう。これが韓国では起きているときの辛い問題になります。先ほど心の友という小冊子に自分の短いストーリーを書いたというふうにお話ししましたが、ちょっとだけそのことを振り返ってみたいと思います。 まあ、2009年から10年後ですね、私は大変苦しい中に住みました。それは音楽活動で得たもの、そしてそのことを大切にするがあまり、また自分が自己中心的に生きてきた、それと引き換えに失うものがたくさんあります。まあ、そしてその結果、一つ離婚という選択をすることになりました。生活と精神が同時に崩れていくわけですね。で、まあ、精神です。死にたいという気持ちが出てくる。でも最初はすぐ自分で死にたいなんて思うわけもない。ですから、そうだ、そういう時こそちゃんと相談できるところに行かなくてはいけないと思って精神科に行くわけです。すると、いや、それは大変ですねと。この薬を飲みましょう。しっかり毎日これだけ山盛りくださって、それをまあ5種類も1種類も飲む生活を続けてました。まあ、そうなりますと死ぬという選択をする気持ちはなくなります。しかし体を動かす神経が低下して、体は寝たきりの生活が始まります。前も話したかもしれませんが、この講談の端から端ぐらい、もしくは私が今ここがそこに歩いてピアノを弾こうと思うまでに歩くのに5分かかる生活、どこからかわからない、なんでこんなに汗をかくんだろうと思う、汗をかく、ずっと喉が渇いて、水をずっと飲んで、まあ、その中でピアノも弾けなくなってしまいました。やはりピアニストになろうと思ったぐらいです。音楽中心に生きてきたこの生活、自分が誇れるもの、唯一誇れるもの、これが取り去られたら私はどうして生きていけばいいのか、もう私を助けてくれる人はいない、離婚をして、離婚前に浮気をして、それからいろいろその人で人を巻き込んで、まあ、大変まあ人との関係が悪くなりました。そこで誰も私を助けてくれる、こうやって毎日毎日過ごしているときに、やっぱりもう死ぬしかないなと思いました。しかしここで死ぬ前に神様って本当にいるんだと思いました。本当にいるんだ、助けてください、助けてください、神様。その時やっと自分は、あ、僕教会の牧師の子供だったんだ、そういえば子供の時洗礼受けて神様死んでますって言ってたよね。でも教会で傷つけられて離れた20年間、教会には後ろ足でも砂を蹴って出てくる、キリストの神を神としてなくて信じていない生活を送っていました。でもその時にふと、あれ、僕が信じていたあの神って何でもできるんだよね、何でもできるんだったら私助けてくださいよ、まあ、偉そうな助けを求めるものにして随分偉そうな思いでした。でも何かそういうことを思いました。そして現在の妻が働いていた教会にふと思いました。いいな、やっとの思いで教会に入って座り、説教を聞いた時、説教の内容なんか一つも覚えていません。しかしそこに神様が備えていた、神様は私のためのその座席をそれぞれのところに用意されていたということが分かりました。神様は苦しみの中にあるもの、そしてもう一つ言いますと、キリスト教信仰を持つ者、キリスト者として生きる者は、さらに苦しみを見ると、まあ、聖書は書いてあります。苦しみから逃れたいから教会に来た、キリストを信じたらもっと苦しみが出る。これはどういうことか。ですね。今日読みました第一ペテロの手紙4章16節では、キリスト者として苦しみを受けるなら恥じてはならないという強い言葉が書かれています。4章16節ですね。これ433ページです。しかしキリスト者として苦しみを受けるなら決して恥じてはなりません。むしろキリスト者の名で呼ばれることで神を崇めなさい。苦しいのにこのまま殉教しろと神様は言うのですか。このか弱き私に、まあ、そ そういうふうに若干取りたくなるかもしれません。しかしさらに主は私たちの追い打ちのような言葉を言います。それは、次のページ434ページのペトロの手紙第1のですね、5章7節です。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです。その前には苦しんだら恥ではなくて誇りとしなさい。キリストを信じているなら恥じるな、かなり強く言われて迷いが生じます。私は恥じたくないし苦しみも受けたくない。ただ主イエスと共に愛されて人を愛する、平安の中に生きていきたい。多くの方はそう思っているのではないでしょうか。私もできればそういうふうに生きていきたい。必要以上の苦しみを受けたいなんてこれっぽっちも思ったことはありません。しかし私たちにはこのような苦しみが襲ってくるわけです。その時にキリスト者ならばその苦しみに対して恥ではならない。なぜかというとこの7節、5章7節、思い煩ってはいけない。使徒パウロはフィリピンの信徒への手紙でも、まあ、このことを同じように語っていますが、神様があなた方のことを心にかけているということは、私たちの思いでこのような行動を取ったとき、苦しみに対してこのような反応をしたらどうなるだろうか、選択して確かに私たちは生きていかなくてはなりません。選択することすら苦しみの中では不可能になることがあるんです。しかしこの私たちの恐れ、恐怖、うろたえた心、それすべて神様にお任せしなさいと私たちに勧められているわけです。さあ、ここの今日読んだのは次の8節からを読みます。8節からは、身を慎みなさい、そしてあなた方は起きていなさいと命令しています。それは何か、敵である悪魔が吠えたっている獅子のように誰かを食いつくそうと探し回っているというわけです。本当にまさにこの獅子はライオンのことを書かれています。ライオンがウーとうなりながら私たちのすぐそばにいるんです。私たちが気づかないだけなのです。私たちが何か自分の楽しいことに集中したり、自分の関係性の中で、まあ、まとまって生きているときにはあまり気づかないかもしれませんが、そうではない。私たちが生きているこの今の世界、私たちの周りには悪魔というもの、それはライオンのように私たちの肉を、命を断とうとしてここに嗅ぎ回って歩き回っている。誰か、あなた、ここにいる私たち一人一人、片っ端から順番に、これが悪魔の目指す。私は大丈夫、私何か十字架のおわんにつけてるから大丈夫、これだけじゃないんですよ。信仰があるとかなかろうが、悪魔はあなたたち一人一人のことを、命を取ろうと、地獄の底へ叩き潰そう、神から引き離そう、全てを、守ってくださる神から、神の愛から引き離そうと嗅ぎ回っているわけです。私たちの目には見えませんが、見る時もあるかもしれません。それは私たちに困難を通す。困難を通して、やはり私たちに何か語っています。そうです。SNS でインターネットで誰か不安が一人をやり玉にあげて、この人を貶めようとしているときに知らしているわけです。悪です。典型的な悪が行われ続けている。しかしそこにくさびを入れることができない。気がついたら私も一緒になってそうしてパソコンでそういうことを書いてしまった。ちょっとすっきりした。こういうようなことっていうのは誰しにも起きることなんです。皆さんは悪魔によって悪魔って言うとちょっと若干違う宗教かなという気もしてきますが、避けて通ることはできません。悪魔というのは簡単なことです。神様と私たちの関係を引き裂こうとしているものが悪魔です。常に私たちの命を狙い殺そうと思っています。命を取ろうとしています。 悪魔に抱きかかえられたらどうでしょうか。有名なあの絵がありますよね、サロメの絵。クリモトでしましたね。クリモトだけ誰でしたか。ドイツのレモンシーン忘れましたけど、あの辺 の、まあ、あのサロメの有名な猫という絵があると思いますが、気がつかないうちに悪魔にこうふっとこう抱きしめられている自分が思わず、神様助けてください、もしくはそれができなかったとしても何とかさん助けてくださいとか、どこの病院で助けてくださいという、そのような選択すらもできなくなってがんじがらめになって、まあ、何かの方針に、まあ、自分で普段の選択をするということはありうるわけです。ですから今日は私たちに勧められています、9節です。信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に抵抗しなさい。あなた方と信仰を同じくする兄弟たちもこのようで同じ苦しみにあっているです。私たち一人が個人的に苦しんでいるのではない、世界中のキリストの教会に連なる中で一人一人キリストの体を構成している私たちも常にこの悪魔からのささやきと抵抗し、そしてこの世の中のあらゆる誘惑、悪への誘い、皆さん禁欲生活してくださいって言われています。簡単に言うと神から離れる行動へと招かれる、それとやはり抵抗しなさいということですね。抵抗というのは固く立つ、いやそれは結構です、私には結構ですということです。その働きには参加できません、私は神様とつながっています。はっきりこれを、まあ、まずは自分で神様に告白する、持つ。で、できるならば、もうあいつもすごいムカつくから、もう悪いことを言って、なんか噂流してこう引きずり落としちゃう。まあ、そういうことあるかもしれません。政治の時だってすぐ怪文書が出ます。でもそういう試みに、まあ、もし皆さんが誘われたらどうでしょう。固く抵抗しなさいと言って、私たちは、私たちが知る限りの一般的な道徳も使い、また信仰によってそれを拒絶しなくてはいけないのです。で、安心するのは私たち一人一人ではない。私が苦しむときに、他の兄弟姉妹も苦しんでいる人がいるのです。何よりも、教会の頭、主イエスキリストが一緒に苦しんでくださる。ですから、キリストの苦しみは私たちの苦しみ。私たちの苦しみはキリストの苦しみです。私たちが涙流すときに、天にいらっしゃいます主イエスキリストは私たちのために泣いていらっしゃる。父なる神も泣いていらっしゃる。聖霊なる神は私たちを包み、私たちを命の方角へと導こうと、私たちの体の中で働かれる。これが教会が2000年間見表している、この信仰を同じくする兄弟とは教会の兄弟のことであります。そしてあなた方を栄光の永遠の栄光へと主が招いてください。一人一人、まあ、これをですね、拒絶することもできるのかもしれません。これはとても神学的にはプロテスタント教会とカトリック教会を大変分ける難しい問題であるかもしれませんが、私たちは神様がこれだけあなたのことを愛しているんだよって、いやそんなこと聞きたくないよって、まあ、いうことも、まあ、おそらくであるかもしれません。しかしこのことだけは実であります。私たちの苦しみ、悲しさ、やるせない気持ち、いろいろなこのさまざまな苦しみ、この苦しみは死と直結しています。私たちは生きる綱とつながってないと、生きるブドウの枝とつながってないと、私たちは自ら死へと、まあ、向かっていく。しかしイエス・キリストは し苦しいかもしれませんけども、この私たちの周りを嗅ぎ回るライオンに対して、少し苦しいけど、信仰に固く立ち、抵抗するということが、この2020年、求められているのではないでしょうか。でも、主イエスは伝えます。大丈夫だから。大丈夫だから。その結果、少しの間、抵抗するから痛みを覚えます。抵抗すれば多少の傷もつくでしょう。この説教をした韓国でした。この説教を日本ですることと韓国ですることは全然違うところから一つのことを学んでいる。私たちにとっては全く違う説教ですが、この説教を韓国にする3日前に私は不慮の事故で自分の左手首を切ってしまったんですね。静脈に対して痛くなかったんです。気がついたらなんか血が止まらなくなって圧迫して止血して、届なきゃもちろんありました。私たち苦しむと少し傷つきます。しかしその傷ついた私たちを神様はこれから回復させてくださる。そしてそのことを神様は私と共に確認して、そして強めてもう一度打ち立ててください。打ち立ててくださったということは、私たちはもうそこから先揺らぐことはない。つまり私たちに与えられた永遠の命はやることはない。今日最後のところです。力が良いを限りなく神にありますようにアーメン。神様を賛美して今日のこの大きな祈りが終わろうとしています。私たちの主権は誰でしょうか。私が王ではなくて神様、そしてイエス・キリストが私たちを支配し守り、私たちのために戦う王であると、私たちはアーメン、その通りですと賛美しようではありませんか。イエス・キリストを知るとは、イエス・キリストについての解説を読むことでもあるかもしれませんが、イエス・キリストと同じように、少しでも同じように生きるということ、そして悪を拒むということ。私たちはこのことを強く信じる必要があります。教会が強く信じる必要があります。そして教会はこのことを強く外に向けて明かしなくてはいけません。そして教会は苦しみの中にいる人を本当にその扉を開けて、私たちのこの群れの中に招かなくてはいけません。招くということは水を出し、食事を出し、宿を出すということです。これが苦しみの中にあるものに対して私たちが愛を持って表現できることではないでしょう。ですからイエス様を知ることによって、私たち一人一人が持っている私たちの暗闇は光へと変えられます。暗闇があるから光に変わるということです。私たちにもし何の闇もなかったとしましょう、そのままもしかしたら出たのがしかし私たちの闇を光に変える、これが主イエスの十字架の力であります。私たちが光に変えられたときに、それは本当にこの世で一人一人が輝くこととなります。ああ、なんとかさ、なんか最近いいことがあったと言われるかもしれません。それはただヘアスタイルを変えたことだけではないのです。私たちの内面の暗闇が光となったときに、私たちが意識しなくても、これは私たちの体、言葉、雰囲気、すべてを通して、この光はこの世の中へと輝き出すのです。苦しみは喜びへと変わるのです。私たちも共に苦しみを喜びに変えられるものでありたいと思います。しかしもう一つ、この教会の外にいる苦しみにあるものに対して、私たちはその方たちを招き、共に喜びの食事を祝うものでありたいと思います。お願いいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの御名を賛美します。様々な出来事の中で私たちは苦しみながら生きています。あなた 聖なる神の前に立つことが許されない罪深い私たち、どうしても生きている中で神戸を使い、自分の経験と理性に頼り、この世の中をしのぎ歩む毎日をしていることを主に申し、しかし私たちがひとたびあなたの愛によってあなたを知るということによって、私たちの苦しみは喜びへと光へと変えられることを今日知りました。どうぞ私たちを闇死へ招かれたものとはせずに、私たちを光の声として私たちを作り変えてください。私たちが光の子として主イエスあなたと共に私たちの命の限り歩んでいくことが許されますように、主よ聖霊をもって私たちの心を開き、苦しみの中にありますものを主イエスあなたがどうぞ招いて、ここに全てのものの祈りと願いを乗せて、尊き主イエスキリストの名前としてお願いします。アーメン。